はい、まあ、それは潜在意識の学んだことができないっていうのもあるんですけれども、
はい、
実はちょっとうつ病っぽくなってて、
はい、
まあ、やる気が出なくて、
はい、
朝も起きれなかったり、
はいはいはい、
で、お酒の量も増えて、
はいはいはい、
ね、夜眠れないんでお酒飲んで、
はい、
そうするとまた朝二日目で起きれないっていう悪循環を繰り返して、
うんうんうん、
で仕事なんかもちょっと、
うん、
9月、10月、11月ですね、なかなかこう、
うん、
も
う
最低限のことしかできなくてですね、
うん、
もうちょっとわらをもつがむような思いで、
うん、
セミナーに参加させていただいて、
うんうん、
それであの指パチンですっていうマイナス言葉を言ったら、うん、あれを、まあ、うん、その日の帰り道からやり始めて、
うん、
そしたらですね、月曜の朝すっと起きれましてですね、うん、
素晴らしい、
はい、
よく頑張ってますね。
こんなに違うんだと、
うん、もちろん全然違いますよ、はい、
こんなに違うんだっていうのも分かってですね、うん、そしたらですね、今までその営業の電話とかももう2ヶ月間ぐらいちょっとやんなきゃいけないことを先送りしてたんですよ、できな
く
て、やんなきゃと思ってでもやったです、
うん、
それがこの月火水と、うん、それができてですね、
うん、
2ヶ月間俺何やってたんだろうみたいな、
うん、
感じになってですね、
うん、
まあ、普通に言えば普通の社会人に戻ったということなんですけれども、僕の中ではものすごくこう大きな変化があったというか、
うんうん、
こんなに違うんだっていうのを実感して、
うん、
今はもうあの朝も起きれるようになって、
うんうん、
なので今回のコンサルも午前中に入れてくださいっていうお願いをしたんですけれども、
うんうんうん、
はい、それがまず言って本当に良かったなって思ったんです。
素晴らしいですね。うんうんうん、分かりました。はじめ、あの、自分をコントロールすること、
はい、
要するに感情をコントロールすることがなかなかちょっと厳しくなってたということですね、
はい、
で、ちょっとうつ病みたいになって朝起きれないと、お酒の量が増えてると、で、そういう形で参加してみて指パッチンで自分自身のマイナス言葉を認識してプラスに変える、
はい、
ここをちょっと教えてほしいんですが、すごくやっぱり原則、一番の原則なんですけど、パターンを認識してマイナス言葉を言ってる、
はい、
で、どんな言葉を言ってることに気づきました、自分が。
ですね、面倒くさいとか、
うんうん、
あとは不安ですね、
うん、
不安、
面倒くさいっていうとか不安っていう言葉を言ってましたね。素晴らしい。だからそれに気づいて、なんていう言葉をすぐにこうパチンと合図して、あ、プラスの言葉に、それを破壊するにはプラスの言葉を言いますよね、簡単に。
はいはい。
なんていう言葉言ってます？
あ、教えていただいた、やって やれないわけがないと。
うんうん。
やらず、不安の時はですね、
うんうん、
やらずにできる、面倒くさい時はやらずにできるわけがないと。やらなきゃダメだと。
うんうん、
で、あとは不安の時はもうやってやれないわけがない。やらずにできるわけがない。俺ならできると。
うんうんうん、
で、あとはうまくプラス言葉に置き換えられなかった時は、もうありがとうありがとうありがとう。
素晴らしい。もうその実践力が素晴らしいですよ、もたしさんは。絶対大丈夫ですよ。どんどん良くなりますから。で、今のところなんですけど、ちょっと書いてほしいんですけど、
はい。
まずね、自分の感情をコントロールするっていうのは、一つは、感情を言葉からコントロールする4つのステップがありますね。
はい。
言葉からコントロールする4つのステップ、感情を。
はい。
で、それはパターン認識。指とかで合図をつける。靴にだったらシールを貼る。で、認識する。認識した瞬間に破壊するわけですね。右で入ってたのを左にするように。だから、マイナス言葉、めんどくさい、不安って言ってたら、やってやれないことはない、やらずにできるわけ。それを100日続けて、プラスパターンを構築、3番目が。そして、それを人に教えることで、人の心を軽くしようとか、人も、本当に豊かになってほしい、幸せになってほしいと思ったら、まあね、嫌だっていう人に伝える必要ないんですけど、聞きたいとか悩んでる人だったら、こういうのもあるよ、というのを伝える。強化できるんですね。人に教えるっていうことは自分一番学べるんです。
はい。
で、しかも、教えながら自分で実践すると 300% をよく3倍学べるってよく言われるんですけど。
はい。
で、今のところのちょっと注意点があって、すごくいい、やってらっしゃるんで、あとは、まあ、めんどくさいとか不安だって言った時に、浄化、徳積み、転換っていう、浄化、転換、委ねるっていう3つのステップを覚えてます？多くの人は潜在意識活用法を教えてる人たちとか、やってる人たちは無理に潜在意識に押し込むんですよ。いいからやれと。
はい、
とか例えば営業の世界だったら今月いくらやるんだと1億やるんだと年間12億やらないとどうなるんだとかねやらなければならない無理してやってるんですよね、
はい、
でそれってバーンアウト燃え尽きちゃう可能性あるんですよ、
はい、
この前言ったショートインターバルコントロールみたいなね1ヶ月でやる売上を3週間でやるできないことはないけど機械じゃないんですよ人間はそういう工学的なアプローチをしても、はい、心がある人間には何が必要かっていうと浄化する必要がある一番最初の順番が一番大切何度も言うじゃあそれは浄化っていうのは何かっていうとホポノポノって読みましたっけ読んでたんですよね
いやまだ読んでないです
あの読んでみるといいと思うんですけど、はい、まず心を浄化する、
はい、
その言葉は4つだから無理に面倒くさい時にやってやれないことはないやらずにできるわけはないってやると精神論根性論でまたどっかで疲れちゃう時来る可能性があるんです来ないかもしれないけ
なるほど、はい、
その時に自分を受け入れてほしいんですよ一番最初本橋さんに必要なのは一番最初に自分を全部受け入れることです自分はありのままで OK あ全部うまくいくから大丈夫です焦るあのなんで不安になるかも今日全部説明しますから、
はい、
でなんで私が大丈夫って言い切れるかって根拠も全部あるんで、
はい、
安心してくださいあのでね安心してくださいねあの一番は、自分自身にステップ1は浄化って絶対書いてください、
はいはい、
自分がやる気ないの別にいいですよやる気がないっていうことはなんか嫌なんですよ、
はい、
めんどくさいとかでね経営者はそんなのねあっちゃいけないとか思ってやってきたから数字伸びたと思ってると思うんですよ今はそれは一面あるんですよ私も営業の世界ってすごい厳しいですからね何度も言う通り、
はい、
売り上げ上がらないとクビの世界なんで本当一瞬で雇われてる時とか代理店はは
い
まあオーナーだって売り上げ上がらなかったら続かない世界じゃないですか同じじゃないですか営業とだからその時に自分でがむしゃらやったらうまくいくと思ったんだけどある時やっぱそれ燃え尽きる時は全然幸せを感じないんですよ、
はい、
で私幸せを本当感じなかった時期あるんですよ、
はい、
その時っていうのはうまくいってなかった時じゃないですよ、
はい、
あのその業界で一番売ってる会社で一番の売り上げ上げてたわけですから対面でで、はい、マネージャーで月2億あのなんだろう決済権持って12億上げるっていうもう花形みたいな仕事やってたわけですよストックオプションもらってでも幸せ感じない
はい、
なんか全然幸せ感じない感情を殺してやってましたからね数字で数字でだから本橋さんと同じですよ、
はい、
でもその時に結局時間イコール感情なんだと、
はい、
いつも豊かだな幸せだなついてるなって感じてきてたらそこは豊かで幸せな世界っていうそれが天国なんだと、
はい、
いうことに気づくわけですけど気づいたはいいけどでいつも私は嫉妬とか恐怖とか不安恐れ席を奪われるなんかクビなんじゃないか売り上げ上がんなかったらどうしよう責任どうしよういつもそんなことばっかり考えて幸せが感じるわけないですよねそんなことやってたって、
はい、
すごいプレッシャーあるわけですねだって、まあ、400人か450まあいいんですけど400人ぐらいの家族あ社員がいてその家族の数字の責任者でしたから、
はい、
でも分かったのはその時にあの自殺を考えてる人とか打つ、まあ、変になんかこう自分自身でそうなってっちゃう人たち何にもセッションしてたんですね運が良くね私はそうするとその人たちは必ずマイナス言葉使うし感情は暗いんですよ、
はい、
それから行動もやる気が出ない全部連動してるんですね人生には構成要素があってその一つ一つが全部連動してることに気づいたんですね言葉と感情と行動言葉だけ明るくて行動できない人って一時的にはそのいるんだけれどなんかそういう人ってでも大体同じなんですよ結局そういう人って躁うつみたいにいい時と悪い時あるわけですで躁うつって別に病気だと私は思ってないですねあの病名しちゃってるところごめんなさい医者じゃないからそんなこと言っちゃいけないと思うんでこれはあの信じなくていいですしあのエビデンスの世界の見解じゃなくて私は鬱って大体どういう状態ですか
まあ暗い感情で、やる気も出ないし、
うん、
はい、
ですよね。それってみんなあることなんですよ。だって、
はいはい、
暗い気持ちにならない人っていないんですよ。
はい、
ただうまくいってる人はあの南部さんとか武田和さん、斉藤ひとりさん共通するのは自分が暗い気持ちとか怒りとか感じたらすぐに元に戻ってるから落ち込んでるの普通の人は見えないですよ。
はいはい、
私たち一緒にビジネスやってたら分かりますよね。あ、カチンときたなと。でもすぐ戻すんですよ彼らは、
はい、
何が違うかっていうとパターン認識してるんです。あ、落ち込んじゃいけないと自分の機嫌を自分で取るっていうところを認識してるんです、
はいはい、
だからそれが 感情がゼロよりも下のマイナスの状態か感情がプラスの状態かっていうと、うまくいってる人っていうのはちょっと落ちそうになると戻すからどんどん上がってって下に見えない普通の人から。でも、
はい、
一般的に落ち込んでる人っていうか、そういう症状の名前をつが良くないんで落ち込んでるって私は言いますけど、落ち込んでる人って落ち込んでることすら気づいてないですよ自分が。わかりますよね。
はい、
だからそこに気づいた時にまず今言いたいのは浄化なんです。自分に対して嫌な気持ちに気づかずごめんなさい。ちょっと言ってもらっていいですか、私が言ったら。
はい、
浄化、浄化って書いてもらって、まず丸一番は嫌な気持ちに気づかずごめんなさい。どうぞ。
嫌な気持ちに気づかずごめんなさい。
自分に言ってほしいんですこれ。
はい、
一番頑張ってるのは自分なんですよその時。
はい、
嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます。
嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます。
はい、これ自分に言ってほしいんですね。もう一回言ってほしいんですけど、はい、嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます。
嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとう。
うん、ね、嫌な気持ちに気づかず許してください。
はい、嫌な気持ちに気づかず許してください。
この2つ言って、次に嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます。
はい、嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとう。
全てを受け入れ愛してます。
全てを受け入れ愛してます。
いいですか。はい、でね、気づかなかったらそのまま行って壊れちゃったりするわけですね。心がバーンと、人間は何度も言うと機械じゃないんですよね。機械だって摩擦あるけど心、だから1ヶ月4週間でやるものを3週間でやれって、それはみんなやりますよ。脅されるようなことでね、クビにするぞとか降格されるぞ、でもやったやつは表彰するぞとか、なんか役職あげるぞやるんですよ。心理的に痛みを避けて快楽を得るっていう原則があるんで、原則って人間ってそういう生き物だから、でそれで操ろうとするやつもいるんですけど、でもね、まあ絶対やっちゃいけないですけど、そんなこと。いいですか。で、何が言いたいかっていうと、じゃあそこで、気づくことなんですよ、認識。なぜかっていうと、例えばね、ちょっと客観的に、ね、ある人の人生を見ましょう。経営者がいてね、元橋さんと同じぐらいの人。その経営者バリバリやってて、赤字の会社を黒字にした。元橋さんじゃないんですよ。
はい、
うん、そういう人のストーリーを見ます。これからね、元橋さんと私が映画館に座ってるところをイメージしてほしいんですが、
はい、
で物の見方は2つあるってこの前飲み会の時話した通り、当事者意識で感じているものと非当事者意識で感じているものがあるんですね。で当事者意識っていうのは何かっていう話をちょっとねしてきますけども、自分自身でどう思うかっていうことなんですね。例えばこの前飲み会でやってた時にちょっと聞きましたけど、その黒字になった後にやる気がなくなったっていうことですね。その時感じてたのは寂しさ、怒り、不安、怒り、寂しさ、悲しさ、どれが強かったですかって言って2つ言ってましたよね。
はい、
覚えてますか。寂しさが 60% って言ってませんでした。
はい、
もう1つ何を感じてました。
不安って言いましたっけ。
不安が 50% って言ってましたね。
はい、
でその寂しさが 60% 感じてるっていうのは当事者意識で感じてますか、非当事者意識で感じてますか。当たりです、素晴らしい。当事者意識なんですよ。で本当はどうあったらいいですか。本当はどうしたいんですか。
本当は、
うん、理想を教えてもらっていいですか。うん、本当はこうありたいって、その寂しさとか不安とか。
本当はもうやる気があって、もう毎日がバリバリ働けて、ああ幸せだなっていう毎日を送りたい。
そうですよね。それをね今ちょっと書いておいてほしいんですが、本当はやる気があってバリバリ働けて、ああ幸せだなって毎日が働、生きたい、バリバリ働けて、ああ幸せだなっていつも感じてたら、そこは天国ですか地獄ですか。
はい、天国です。
そうです。時間は感情なんですね。
はい、
じゃあ数字とかそういう面はどういう風になってたらいいですか。仕事の業績とか、逆にビジネスのビジョンっていうやつですよね。理想の未来はどんな状態ですか。
まあ、安定していて、内部留保もあって、いろんなことにこうチャレンジしていきたいです。
うん、まあ、大体で別に言わなくてもいいんですけど、それを具体的に書いてほしいんです。はい、安定しててってどういう状態。例えば毎月いくらの、まあね、売上営業利益があって、内部留保いくらあったらいいか、はい、例えば来年、
はい、
3年後、 それを必ず紙に書いてほしいんですね。
はい、
いくら例えば銀行にいつもあったら、あの支払い全部あの取引先に支払い、キャッシュフローですよね、いくら銀行にあったらいいですか、いつも。
ああ、そうですね、まあ、500万ぐらいは常にあってほしいですね。うん、
それ、
はい、
あの通帳に500万あるのイメージしてもらえます？
はい、
イメージできなかったら、通帳の古い通帳でもいいから1個持ってきて500万って書き込んでもらいたいんですよ、ボールペンで。
はい、
で、いや500万あるな、なんかやっぱ幸せだなって。
はい、
あ、バカみたいかもしれないけど、すごい重要ですよ。
はい、
私なんかプロモーションやった後に銀行がね、カッチャンカッチャンカッチャンカッチャンって、例えば私100万の口座持ってますし、もちろん300万の持ってるんですよ。そういうのがもう本当にバーッと入るときあるんですよ、あの入金が、はい、止まんないですよ、音が。ガッチャンガッチャンガッチャンって、あの貴重な音わかります？
はい、
あれを録音するときありますもんね、ボイスレコ、うん、快感なんですよ、あの貴重な音が。
はい、
ちょっと変態って、お前金の亡者じゃない？違うんですよ。
いや、なんかわかります、
うん、でもね、はい、その音をね、私セミナーで流したら、驚いたのは真逆のこと言った方、人がいるんですよ。
はい、
私その音が怖いですと。
あ、
私は振り込みの音だと思ってるんですけど、
はい、
その女性は引き出される音だと思ってるんだって。
なるほど。
その経営者はね、だからね、はい、全然違うんですよ、同じ音聞いても。
はい、
私それを子守歌のように聞いて寝たりしてましたからね。だから面白いなと思って、人間ってね。で、あのビジネスが安定してる状態って、例えば500万なら500万 の、 あの銀行通帳いつもあるって書いておくんですよ。それだけで安心するじゃないですか。しかも全部支払い終わった後、あの支払いの予定あるじゃないですか、支払い期日とか、
はい、
でしかも収入とかをちゃんとキャッシュフローで計算してるとき、あ、これだけあると、それは絶対毎日見てた方がいいし、当たり前ですけど毎月見てた方がいいと。で、じゃあ本当にやる気があって、ビジネスは安定していて、内部留保があって、売上もちゃんと収入があって、いろんなことができるっていう状態ですね。
はい。
じゃあ、まあ、それはね、今の段階ではそれでいいと思うんで、そこを書いておいてもらいたいんですよ。それが当事者意識で今聞いた質問ですよね。
はい。
じゃあ今度、非当事者意識っていうのは、どういうことかっていうと、私と、本橋さんが一緒に映画館に座って映画のスクリーンである男の人生を見てます。関係ない人、知らない人、
はい、
その人はすごいなと思うのは、逆張りで新聞社を買ったオーナーとなって赤字を黒字に転換した人ですよ。でもちょっとそこまで行ったところでやる気がなくなった。多分すごいがむしゃらにやってきたんでしょうね、うん、だからすごいなと思うんですよ。その人を見てて客観的にどう思います、今やってること。
うん、いや、映画見てるんですよね、
まあ、映画見てて知らない人だったらどう思います、はい、その人に何てアドバイスしますって、この前ちょっとやった覚えてます。
はいはい、
非当事者意識でどう見えます、その人がやって考えてること、方向性とか。
まあ、面白い人生だなというのと、まあ、かっこいいなっていうのは思う、すごいな、
うん、面白い人生だな、かっこいいな、方向性は間違ってないですか。
あ、そうですね、方向性は間違ってないと思います。
うん、知らない人だったらアドバイスしますよね。面白い人生だな、かっこいいな、方向性は間違ってないよ。
はい、
うん、っていうことでね。
はい、
でね、じゃあ今度はね、それっていうのは非当事者意識で見てるんですけど、なんで当事者意識と非当事者意識を分けるかっていうと、感情なんです。
はい、
いいですか。はい、私たちは物を見るときに嬉しいことと悲しいことって考えた場合ね、嬉しいことを当事者意識で見て、悲しいことも当事者意識で見てる人っていうのは、感情がジェットコースターのように上がったり下がったり、上がったり下がったり揺れるんです。例えばこういうことです。ビジネスでうまくいった時に、よっしゃ入金あったーって喜ぶわけですよ。でもなんか一つキャンセルあったら落ち込むんです。これ全部当事者意識で見てるからです。
はい。
わかります？いいですか？で、両方とも非当事者意識で見てる人っていうのは、感情がないんですよ。
はい、
売上がすごい上がったんだけど、あ、それがどうしたのって人いるじゃないですか。
はい、
でキャンセルになって、あ、それがどうしたのって人いますよね。
はい、
なんか例えばカウンセラーみたいな仕事をやってる人とか、感情が壊れちゃった人、ちょっと両極端なんだけど、私たちみたいにカウンセラーの仕事をやってる人は人に同情はしないんですね。共感しても、はい、絶対同情しない。なぜかって言うと、はい、落ち込んでる人に同情したら同じ問題に入っちゃって感情が見えなくなるからです、問題が。だから非当事者意識で見てますよ、もちろん。
はい、
基本なんですね。そのやり方って、もちろん私カウンセリングのスクールやってるんで、 教えてるんですけど、そういうスクールでね、
はい、
同情しないで理解するって書いてもらっていいですか。経営者もそうなんですけど、人に同情しちゃダメです。理解するんです。
はい、
同情しないで理解するんですよ。
はい、
で、理解するときは感情を切り離さなきゃいけないから非当事者意識で見てです、
はい、
で、世の中で一番不幸な人生を生きる人は、嬉しいことを非当事者意識見て、悲しいことを当事者意識で見る人。もう一回言いますね。なぜかわかります。もう一回言いますよ。世の中で一番不幸な人は、嬉しいことを非当事者意識で客観的に見てしまって、感情を感じられない嬉しい。
はい、
悲しいことを当事者意識で大きく見ちゃうんですよ。
はい。
じゃあ世の中で一番幸せな生き方をしてる人は、嬉しいことを当事者意識で見るんですよ。だから喜び感じられるんですよ。悲しいことを客観的に見てるんですよ、非当事者意識で、はい、なんとなくわかりますか。
わかりました。はい。
で、感情のジェットコースターになってる人、そう鬱って言われる人は子供みたいな人なんですよ。純粋なんだけど、子供って嬉しい時にわーって喜ぶけど、やったーって言うけど、悲しい時になんかわーって泣くんですよ、ふてくされたり。
はい、はい。
あれが、全部当事者意識の生き方ですよ。大人でもいるでしょ、そういう人、50とか40とか30でも。
はい。
いいっすか。なぜかっていうと、彼らは自分の切り替え方を知らないんです。脳の中のイメージのものを見方。
はい。
ちょっと本橋さん、レベル高いんで、ちょっとレベル高い話していいですか、少しそういう。
はい。はい、
ただ全部、解消するんで安心してくださいね。ここまでで、言ってる意味って、どうですか、お分かりいただけますか、当事者意識と非当事者意識。
はい。
ですよね。で、なぜそれをやってるかもお話してるんですよ。お話しさせていただきますのでね、映画のスクリーンで客観的に見ると違う見方ができると。
はい。
でも、当事者意識だったら、すごい朝起きるのが辛いよ。こんなに頑張ってね、お酒の量が増えて、自分で黒字になったんだけど、自分をコントロールできない、感情コントロールできない、辛い、鬱になって、病院行ったら薬飲めって言われると、
はい、
いう状態なんですよ。これ全部当事者意識なんですよ。
はい。
いいですか。でも客観的に見たら、この人の人生面白い人生だな、かっこいいよな、方向性お前間違ってないじゃんとか、まあグダグダ言わずにやれよとか思うんですよ、はい、これって営業とか経営の考えなんですよ、普通にいいからやれよっていう、
はい、
ただ人間は機械じゃないです、心があるんで、じゃあどうしたらいいかっていうと、浄化って言って心を受け入れる必要があるんですよ。
はい。
昔の私は例えば、そうですね、年収も他の人何十倍ともいただいてましたけど、で、それがどうってわけじゃなくて、そこを目指したら幸せになれると思ったらやったわけですよ。お金ない焼き芋屋でしたから。でも幸せ感じなかったわけですよ。
はい。
ね、もちろん責任とかプレッシャーとか感じて、真面目だから本橋さんと同じでね、根は。でもその時に自分の気持ちを受け入れてなかったって分かります？機械のように、いいからやれよって自分に言ってたんですよ、いつも、
はい、
お前はだって責任者でこの400人の生活がかかってきて、なんだ2億12億しなかったらお前どうすんだって、かっこいいだけでいいからやれよって自分に言った。だから幸せなんか感じないですよ、はい、そんなことやってたって、
はい、
でもそれって続くかっていうと、どっかで燃え尽きる可能性ありますよ、そんなやり方してたら、
はい、
だからまず受け入れちゃうんですよ自分に対して。もう一回言いますよ、だからちょっと書いてほしいんですけど、丸一番、嫌な気持ちに気づかず許してください、嫌な気持ちに気づかずごめんなさい。自分の嫌な気持ちを気づいてないんですよ、多分自分でわざとそうしてきたはずなんですよ。わかります？自分に厳しくしてきたんですよ、経営者だから。ストイックっていう言葉かっこいいんだけど、だから経営者が鬱になったりする人いるんですよ、
はい、
嫌な気持ちに気づかず許してください、嫌な気持ちに気づかずごめんなさい、嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます、
はい、
全てを受け入れ愛してます、
はい、
それを書いてもらっていいですか。もう一回言いますよ、嫌な気持ちに気づかずごめんなさい、嫌な気持ちに気づかず許してください、嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます、全てを受け入れ愛してます。
ごめんなさい、もう一回。
あ、ごめんなさい、ちょっと早いですね、申し訳ございません。じゃあまず1番目、
ごめんなさい、
いや全然悪くないです、私が早かったです、はい、嫌な気持ちに気づかず許してください、
はい、
嫌な気持ちに気づかずごめんなさい、
はい、
嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます、
はい、
全てを受け入れ愛してます、
はい、はい、これは自分の潜在意識に向けて喋るっていう、
自分に向けて喋る、まあ潜在意識に向けてなんだけど、潜在意識ってもう一人の人格を作ってもいいですよね、 例えば私だったらクインちゃんとか JJ とか自分の潜在意識名前つけてもいいですよ、友達として生きられるんだったら、はい、でもそういうものがないんだったら、あの自分に向けて話せばいいですね。自分を癒してあげる、自分を受け、
はい、
うん、
はい、
ちょっと言ってもらっていいですか、私が言ったら、
はい、
嫌な気持ちに気づかずごめんなさい、
嫌な気持ちに気づかずごめんなさい、
嫌な気持ちに気づかせて、あ、気づかず許してください、
嫌な気持ちに気づかず許してください、
嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます、
嫌な気持ちに気づかせてくれてありがとうございます、
全てを受け入れ愛してます、
全てを受け入れ愛してます、
いいですか、
はい、
もう一回言いますよ、あのそれを全部言わないで、あとは私3回言ったら消えちゃうんですけども、もう早いですね、これ慣れてくるとあっという間に消えるようになりますから、そういうの心からマイナス思考を消すことができるんですね。次はごめんなさいって言って、自分にごめんなさい、
ごめんなさい、
許してください、
許してください、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
愛してます、
愛してます、
自分にもう一回ごめんなさい、
ごめんなさい、
許してください、
許してください、
ありがとうございます、愛してます、
愛してます、はい、
もう一回自分にごめんなさい、
ごめんなさい、
許してください、
許してください、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
愛してます、
愛してます、
もう一回自分にごめんなさい、
ごめんなさい、
許してください、
許してください、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
愛してます、
愛してます、
どんな気持ちです、感情的に、
あ、なんかすごく、うん、なんだろう、ちょっと泣きそうになりました、
うん、素晴らしい。例えばね、あの人間だから、私たち親とか上司とか社長にね、いいからやれよだけ言われて頑張ってんのに、いつも認められない、すごい結果出してるんですよ、赤字から黒字、すごいことじゃん、
はい、
それで自分を殺してやってるんですよ、感情、
はい、
私やってたから分かりますよ、すごい、それがどんだけ自分でこんだけやってんのにっていう気持ちがあるか分かりますよ、ごめんなさい、分かってないかもしれないですよ、本橋さんほど、
いやいやいや、
でも同じですよ、多分感じてる気持ちは、でもそれを誰も受け入れてくれない、そんなの当たり前になっちゃうわけですよ、周りの人から見たら、お前だってそうでしょって、責任でお金もらってなんか役職あるんでしょって、そんなの当たり前じゃん、なんですよとか、でも絶対受け入れなきゃいけない人が一人いるんですよね、自分なんですよね、そんな、そうしないと燃え尽きるの可能性ありますよね、やっなんだよ、誰も分かってくれないんです、
はい、
人間は書いといてほしいんですけど、一番やってほしいのは分かってほしいんですよ、全ての人間は、一番人に、
はい、
少なくとも自分は自分のことを理解してあげなきゃいけない、はい、で次に人間は分かってほしいんですね、理解してほしいんですよ、はい、それまでやってるのを褒めてほしいんじゃないけど理解してほしいでしょ、まず、
はい、
そこまで頑張ってきた自分を、でも一番身近な自分が理解してなかった、だからそこを癒してあげてほしいんですよ、そしたらどんどんうまくいきます、なぜか言いますよ、病気になる人います、うん、どこまで言っていいか、私のところ来る人っていうのはみんないい人ばっかりだと思ってるわけですよ、ところが私がやってきたことって全然違って、皆さんが思ってるのと、そういう本当に病気で薬飲んでる人も、うん、まあ、がんの人も親に捨てられちゃった人もコインロッカーベイビーも来るわけですよ、こういう仕事やってるともういろんなこと来るんですよ、来たんですね、でもいい人もめちゃくちゃ来ました、おかげで自分に本当にありがたいことで、すごい担当させていただきました、今でもやってます、何度も言うとおり年間600円こういうセッションやってますから、で それを自慢したくて言ってるわけじゃないんですね、何が言いたいかっていうと、実践でそういうふうにやってて分かったことがあって、うまくいかなくなる人って、例えば病気ってあるじゃないですか、言葉が、
はい、
で本当は健康っていう言葉があるじゃないですか、健康でエネルギー溢れてる状態、毎日が幸せな豊かな感じられる、精神的にも体的にも肉体的にも本当に健康な状態、
はい、
で病気っていう言葉があって、片や病気のさらに向こうに行くと死亡っていう 死っていうものがいつか来るわけじゃないですか、
はい、
でね、病気ってみんななんて思ってるかっていうと、がんになった人とか鬱になった人、パニック症候群になった人が私のところ来るわけですよ、自殺考えて、その人たちはその病気を悪いもんだと思ってるけど、いいですか、病気っていうのは合図なんですよ、
はい、
何かが違ってんですよ、やり方が、
はい、
いいですか、
はい、
うん、まあ彼女出していいって言ったんで、あとで昨日彼女からもらってる、私やり取りしてる手紙を送りますよ、がんになった人がいてね、
はい、
うん、保険の営業やってる人で、前から知ってる人なんですけど、うちの塾に来たことあって、 で、そこの私やっぱり営業プロなんで、プロっていうかずっと23年やってて、そこで、ネット集客から営業仕組み化っていうのを支援するっていうのはすごい得意なわけですよ、ずっと。で、彼女は営業で来たんだけど、そこの生命保険会社って案外ノルマが厳しくて、
はい、
なんだろう、ノルマ行かなかったら、なんだ、すごい厳しいらしいんですよ、女性なんですけど。で、プレッシャーになって、昔10年前に、まあ、ちょっとがんになってて、で、どうしたらいいでしょうかって言ってね、体が痛いって言うから休みなさいって言ったんだけど、彼女休まないで一時はやってたんでね、じゃあ体が優先ですと。あのね、痛いとかそういうのに休まなきゃダメですよって言って、休まなかったらどうなっちゃったかっていうと、少してから調べたら転移してたんですよ。で、かなり厳しい状態だって言われるようになって、入院して、私入院お見舞い行ってね、その時彼女に言ったんですね、まずその病気っていうのは合図なんで、何かを変えなさいっていう合図なんですよ。病気になったら休まなきゃいけないし、何かを変えなきゃいけないんですよ。仕事を変えるか、付き合ってる人を変えるか。なんで付き合ってる人変えるのって言うけど、私そういうのやってると、付き合ってる人が悪い場合もあるんですよね。
はい。
女性の場合は変な男に脅されてお金出してたり、何度もそういうの、本人がやる気があったら、それですごく豊かになった社長たちいっぱいいますよ、女性も。そういう相談来るんですよ、私のとこって。
はい。
でも、その病気になるのが悪いことだと思ってたら、なんか病気と反発してて、いつまで経っても、なんだろう、自分の仕事をやんなきゃいけないからとか言って、その病気が悪くなっちゃう可能性だってあるわけじゃないですか。脅したいわけじゃないからね。
はい。
じゃあどうしたらいいかって、何かを変える合図なんですよ。うまくいかなかったら何でもいいから変えなきゃダメですよね。で、彼女に言ったのは、まず会社を休んでちゃんと入院して、もちろん私は医者じゃないですから、別にうちに入院させるとかそういうのはないですよね。エビデンスの世界のものも本当素晴らしいと思ってますし、で、一つ伝えたいのはここで、その人が豊かで幸せで健康になるためだったら何でもやるぞっていうことなんですよ、本人が。生きる覚悟を決めることなんですよ。そうした時に本当に幸せになる覚悟、豊かになる覚悟、健康になる覚悟を決めた時に、何でもやったらうまくいきます。うまくいくアイデアに気づきます。なんで言い切れるかって、神田正則さんとか、聞いたことありますか、マーケッターで。
はい。
彼もこの前、和平さんの組織で会いましたけど、癌になったけど、克服してますよね。2010年っていう、なんとかっていう本、すごいいい本だから読んでみると、読まれてたらすいません。読みました？
いや、読んでないです。
はい。なんか、それを克服しましたね、5年生存率何パーセントっていうの。で、聞いたら、何でもやったっつ。生き残るために。彼は私と同い年なんですけど、52歳で。ガンジーの映画を見てたら、なんかこう、撃たれて、なんか、ガンジーが最後亡くなるとこ見てたら、ね、その時に許すみたいな言葉言ったらかっこいいと思って、自分でね、それをね、イメージしてたら、そういう人になりたいと思ったら、そのガンジーが弾丸で撃たれたっていうところから病気が発症したって言って、信じなくていいですよ。
はい。
彼すごいスピリチュアルの人なんですよ、スピリチュアルの人。なぜかっていうと、昔売り出す前って、売れる前に彼のセミナー私行ってたからよくわかるんですけど、
はい、
マーケティングのセミナー行って最後いつも言ったのは、思いはマーケティングより強しっていうつもり言ってました。
はい。
ちょっとマーケティングのスキル学びに行って、思いはマーケティングより強しってなんだよみたいな、はい、そう思ってた時代があったぐらいで、今すごいいい人ですよ、ものすごい、
はい、
それから福島正信さんって講演家知ってます？あ、そうですか。まあ彼もちょっとがんになって、結局医者に行った時に講演ができなくなると手術する、首かなんかで、でじゃああなたのとこではやりませんって言って、23個の病院を回ったら、陽子線治療っていう病院があって、そこで400万か忘れたけど300万ぐらいやったら治ったって言ってました。
はい。
だから2人に共通することは、エビデンスだろうが東洋医学だろうが西洋医学だろうが、治すためには何でもやると、自分の心の声を聞いて。私たちがこの400万年とか人類ができてから、その前は霊長類とかなんかわかんないですけど、なんかだったらしいですけど、なんだったかちょっと知らないです。すいません、ここ勉強不足で。でも400万年人類になってから生き残ってきたって言われてるわけじゃないですか。その中でなんで生き残れたかっていうと、医者がいたからだと思います？
いや、じゃないと思います。
誰が自分を治してきて、誰が自分を守ってきたんですか？
ああ、自分自身で。
そうです。じゃあ、本橋さんを守るのは誰ですか？そうです。その心の声が教えてくれてるわけですよ。このままのやり方なんかもしかしたら違うかもよって教えてくれてるのかもしれないですよね、もしやる気が出ないんだったら。
は
その時に一番最初にやんなきゃいけないのは、物事をフラットで見れる心になることなんですよ。
はい、
物事を素直な心っていうのは素で見れるんですよ。多くの人は素で見てない、ごめんなさい、偏見で見てるんですよ、はっきり言うと、
はい、
この人の言うことは信じる、あの医者だから信じるとか、もっと言えば東大での一番いい医者だってみんなが言ってるから信じる、
はい、
でもそういう人だって間違えることある、
はい、
それよりも健康になりたいんだったら別にその人が悪く言うわけじゃなくて、本当に自分が健康になるものを信じたらいいよね、
はい、
あ、私は別に私のことを信じてほしいなんてこれっぽっちも思ってないですよ。私が思ったのは、本橋さんが健康になってさっきのビジョンを実現してくればそれでいいわけですよ。
はい、
はい、あなたにとって一番いいものをやってほしいっていうだけなんですよ、本当に。
はい、
うん、なぜかっていうと、おかげさまで自分もこれで本当に、まあもう本当に豊かに今楽しくやらせていただいてるし、お客さんにも喜んでいただいてるから、それで十分本当にもうありがたいですよ、私は。でもこうやったらうまくいくよっていうのは分かるんです、自分も悩んだんだから。いいですか。でその時にやるのは浄化なんです。この順番間違えないでほしいんですよ。潜在意識活用する人っていうのは一生懸命潜在意識にやるんだやるんだってねじ込むんですよ、インカンテーションみたいな上から。でももっと大切な順番、浄化した上で転換するんですよ。ありがとうありがとうありがとう、何ありありがとうって言いますけど、全てプラスに変わるんです。2番目書いてほしいんですけど、1番目は浄化、ホポノポノ、2番目は転換なんです。転換のことを私たちは徳積みっていうんです。徳を積むっていう、与えたものが得るものであるとか、代償の法則ってお聞きになったことありますよね、多分。プラスアルファ、より質の高いサービスを大量に積極的にやると何倍にもなって戻ってくるとかね、ナポレオンヒル博士やってるんですね。ナポレオンヒル博士っていう人はね、仕事で成功するのは簡単だよと、より質の高いサービスをより大量に積極的にやると何倍にもなって戻ってくる。で、武田和志さん、今みたいに物が溢れてる時代は、まあより質の高いサービスをやるのは当たり前だと、でも無理なく無駄なく美しく相手に与えることだと、同じですよ。でも成功するのは簡単だよって、人を喜ばせた数だよと日本一の個人投資家は言ってるわけですね。斉藤ひとりさんなんて言ってるかっていうと、成功するの簡単、人を助けた数だよ。これは転換なんですよ。与えたものが得るものである。それを自分に与えてほしいんですね。自分に感謝する、ありがとうっていうことを言ってほしいんですよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そしてもう一つ、自分に嫌なことがあった時に、これは絶対に経営者だったらマスターしなければいけない考え方があって、マインドセット。マインドセットっていうのは、そこぶれない自分を作ることですよね。どういうぶれない自分を作るかっていうことは、すべての出来事を力を与える解釈することなんですよ、自分。っていうことは、何か起こった時に、そう、ものすごくついてるって言ってもらっていいですか。
あ、はい、ものすごくついてる。
本橋さんが今やる気がなくなった、この状態になったことは、ものすごくついてるんですよ。
ものすごくついてる、
うん、なぜかっていうと、もう二度と元の自分に戻んないですよ。今日私とこういうセッションやって、この取得指導会卒業すること、安心してください、ちゃんとやってくれたらですよ。その代わり、あのパターン認識、パターン破壊、パターン構築、パターンの強化やる、それから浄化、徳積み、転換をやる、もう一つ最後、命を救うマインドセット6個のステップっていうね、目標紙に書いてそれを刷り込んでっていうのをやったら、もう多分元の自分に戻んないし、業績上がるし、本当に豊かで幸せで健康、富と幸せと健康って3拍子必要なんですよ。富だけだったら続かないですね。
はい、
でも南部さんは富と幸せと健康全部必要だっていうんですね。当たり前ですけど、それが本当の勝ち組だと。富と幸せあっても健康じゃないやつは勝ち組じゃないっていう、
はい、
ごめんなさいね、勝ち組になりたくないっていう人もいるかもしれないですけど、そもそもね。でも本来は人間は今より幸せになりたくない人はいないんですよ、本来ね。一人も生物であるからね、やっぱ今感情があるからね。じゃあ2番目の転換っていうのは、ありがとう、嫌なこととかあったら病気に対してもありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうと。ここは病気になったけど、ちょっと肺はね、なったけど、その他は全部健康でありがとうとか、まだ生きてる、ありがとう、生きてる間にやりつくことをやると。本当に人生を考えさせてくれてありがとうとか。
はい。
で、ものすごくついてるとか、ありがとう。その答えまで言っときますよ、答えまで。それは魂がレベルアップするからなんですよ。
はい。
別に信じなくていいですよ。そう考えるとうまくいくし、うまくいってる人がそう考えてるってことなんですよ。
はい。
あの、催眠の世界っていうのは、1989年にオスカー・フォクトという人が、 研究してるんですね。自分が手が温かくなって重たくなって、なんかすごいリラックスして呼吸して額が涼しい、その状態でいろんな暗示をかけると人間はそれを思い込むようになるっていうね。これは他者催眠っていうのを研究されて、それを1930年ヨハン・ハイネヒ・シュルツ博士、ドイツがやっぱり催眠有名なんですけど、その人が人から他者催眠っていうのはなんか誘導されちゃうと危ない、危険がある、なんか詐欺とか、で自分を感情コントロールするとか自分を思い通りに動かす場合に 自己訓練っていう本、ちょっとアカデミックな本、学術的な本だから面白くもなんともないですけど書いてんですね、研究を、成瀬吾作っていう人と、1930年に。でその本を買って読んでみるとすごくわかるんですけど、自分を自分でコントロールするのに自律訓練法、これはどこの慶応大学でもどこでも病院の中では、あの心療内科とか行くと多分自律訓練法って聞いたことありますか。あの手が温かいとか重いとかイメージしてると本当に手が温かく重くなるんですよ、人間って。
はい。
額が涼しいとか体の芯からポカポカ温かいってイメージ通りに人間ってなるんですよ。体って反応するんですよ、実は自律神経って。はい。普段は無意識に自分たちを動かしてくれて自律神経守ってくれてるんだけど、イメージしてもできるんです、イメージ。で、意志の力よりイメージが強いんです、人間って。
はい。
でそれを訓練するとできるようになるんだけど、それをマスターできる人はほとんどいない。なぜかっていうと退屈だから。半年一年かから。でも日本一の事業を築いたオーナーとか南部刑事さんとかみんなマスターしてますよね、自律訓練法。昔は流行ったんですよ。昔は、あの、表敬法っていうのがなかったんで、古代広告で、催眠であなたは大金持ちになれるとか、東大合格するとか、めちゃくちゃ広告出てたんですよ、昔。だからみんな催眠を受けた人って多いんですよ。今はもうヒプノセラピーとか、トマベジさんがやってることももちろんそれに近いものありますよね、脳科学って。脳科学って言ってるから、認知科学が同じこと言ってるんですけど、
はい、
はい、でもそれはそうだよね、思い込みを作ってるわけですよ、ああいうふうに。で何が言いたいかっていうと、体の状態を先に、温かいとかイメージで作ってしまうと催眠状態に入れる、自分に自己暗示をかけられる。つまり脳波でいうとアルファ支配とか、まあシーター波とか言うけど、まあ1秒間の脳波の振動数ですよね、7Hz から 13Hz がアルファ、その状態自分で作れるんですね。トマベジさんの教えで言うと、すごいリラックスして椅子から転げ落ちるような状態ですよね。おしこ漏らしちゃうような。そういうすごいリラックスしてる状態だと潜在意識に入りやすいってことですよね。でもね、マニアックになるとそういうのやるんだけど、私たちもそういう機械売ってたからわかるんですけど、150万くらいで。でも、そこまでやんなくても言葉だけでできるよってことです。言葉だけで初めの段階はできますよ。じゃないかっていうと、浄化っていう、ごめんなさい、許してください、ありがとうございます、愛してます、これを4回でリラックスできるようになってきます。初めは1分間とかやってください、トイレとか入って、なんか嫌なことあったらね。で自分を癒すっていうことですよ、みんなが言ってる。次の段階でみんな癒しだけでスピリチュアルの人は終わっちゃうんです。終わっちゃダメです、そこで。今度はそれをプラスに変えるためにものすごくついてるとか、ありがとうありがとうありがとう55回言う、嫌な人がいたら鈴木さんありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうという、なぜかこれが全てうまくいきましたという、それを100日続けるんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、その出来事に対する悪感情が消えるんですよ。なんで俺だけこんなにね頑張ってるのにこういう風に落ち込んでやる気が出ないんだろうとか、全部消えます、そういうのが。多分この知得心の会6ヶ月で卒業するときはそうなってるから安心してくださいね。
はい。
うん。で二度と元の自分には戻らないですよ。
はい。
私が言ったら言ってもらっていいですか。二度と元の自分には戻らない、どうぞ。
二度と元の自分には戻らない。
うん。自己暗示じゃんって思うかもしれないですけど、そうですよ、それでいいんですよ。それだけ言霊の力もちろんあるし、なんかいろんな人を一生懸命教えてるとこあると思うんでね、すごくいいと思うんですよ。でも本当に実践でやるっていうのは、この3段階をきっちりやることなんですよ。ごめんなさい、許してください、ありがとうございます、愛してますとか、ありがとう55回とかね。
はい。
で最後に委ねるんですよ。委ねるっていうのは、豊かだな、幸せだな、ついてるなとか、健康だなって、ちょっと私が言ったら言ってもらっていいですか。まあありがとうありがとうもあるんですけど、例えばものすごくついてるっていつも意味付けをする癖をつけてほしいんですね。で最後にまた魂がレベルアップしちゃうぞとか、また魂がレベルアップしちゃったぞっていう癖をつけてほしいんですよ。なぜかこれが全てうまくいきました。なぜかっていうとね、魂ってレベルアップしたら同じ問題でつまずくことはなくなるんです。えって思うかもしれないけど、例えば私みたいに営業で全然売れなかった男が売れるようになると、今はもう一生豊かに暮らせる確信があるんですね、私。なぜかっていうと、何でも私売れますから、人に喜ばれて。
はい。
うん。 な、別に自慢してるわけじゃなくて、なぜかっていうと人っていうものを徹底的に毎日こういうふうに今でも営業やってますし、
はい、
だからそれはもう乗り越えたからでしょ、そこは。じゃあ今度は自分が健康、医者に治らないって言われた病気は2回ありましたけど、私も両方消えましたからね、それも、はい、手術しなきゃ治らないって言ったら手術しなくて消えてますからね、
はい、
あ、別に信じなくていいです、こんな話は、
はい、
だからそういうのっていうのは魂のレベルアップっていうか、じゃあね、死なないかっていうと死ぬ時もちろんあると思うんですよ。でもそんなことじゃなくて、自分がレベルアップしたらその問題は乗り越えられるっていうことですね、
はい、
恋愛でも子育てでも人間関係でも会社の売り上げでも、まあもちろん会社の存続とか拡大、成長、売却、みんなそうですよね。でもみんなが間違えちゃうのは、一発でうまくいくと思ってるけど自転車乗れなかった時思い出してほしいんですよね。転んだことあります、自転車乗るとき。
はい、あります、
うん、それは確かにね、あのその時は失敗と思うかもしれないけど、今乗れますよね、自転車。
はい、
3年乗らなくても乗れますよね。
はい、
無意識であの乗れるようになったら、それは失敗じゃなくて練習だったわけですよね。
はい、
うん、だから感情のコントロールも同じですよ。練習してたら絶対上手くなるし、元の自分だってずっと3年乗らなくても感情のコントロールできるようになっちゃいますから。
はい、
で最後はその3番目で豊かだな、幸せだな、ついてるな、ちょっとあの言ってもらっていいですか、私が言ったら、
はい、
はあ、豊かだな、幸せだな、ついてるな、どうぞ。
豊かだな、幸せだな、ついてるな、
健康だな、
健康だな、
やってやれないことはない、
やってやれないことはない、
やらずにできるわけがない、
やらずにできるわけがない。
斉藤ひとりさんってね、はぁーってため息って一番良くないんですよ。やる気抜くんですけど、ため息で終わらせないんですよ。はぁー、豊かだな、幸せだな、ついてるなって必ず言う癖があるんですよ。
はい、
そうするとそれが全部入るんですよ。はぁー、豊かだな、幸せだな、ついてるな、健康だなって言ってもらっていいですか、ため息ついて。
豊かだな、
幸せだな、幸せだな、
幸せだな、
ついてるな、健康だな、
健康だな、
やってやれないことはない、
やってやれないことはない、
やらずにできるわけがない、
やらずにできるわけがない。
これをアメリカのセミナーとかね、行きんで、やってやれないことはない、やらずにできるわけがないとかやるんだけど、それをインカンテーションって言うんだけど、悪くないんですよ。一発勝負の格闘家とかにはそういうの教えるんだけど、でも普通の人にそれをやらせると普通の人はバーンアウトしちゃうんです。
はい、
あの一時的にインカンテーションで盛り上げると、あの反動が来る人は多いです。
はい、
ちょっと信じられないかもしれないですけどね。だって私23年間やってるんですよ、営業の世界で、
はい、
結果出ないとクビの世界ですかね、何度も言うけど、結果出さないと会社員の社員守れない世界で同じですよ。
はい、
でやっていった結果、本当に豊かで幸せで健康で生きてる人はみんな幸せそうに生きてたと。武田和也さんも斉藤ひとりさんも無理なく無駄なく美しかったと。だからあの、はい、ナムさん、そういう人たちはリラックスしてるインカンテーションやってる。
はい、
今日ねここまでちょっとわーっと話したけど、話しましたけど、
はい、
どうですか、聞いてみて気づいたこととか、あのまあ良かったこと教えてもらっていいですか。
はい、改めてあれですね、あの浄化、
うん、
浄化転換委ねる、この順番をちょっと間違えそうになってたなと思ってたんで、
素晴らしい、
その自分を癒すっていうんですかね、
うんうんうん、
これをちょっと今後あの気をつけようと思います。そうしないと僕また頑張って、あの先生がおっしゃったようにバーッと燃え尽きちゃう可能性がちょっとあったなと思ったんで、
やっぱ優秀ですね、
というのを少し、うん、あの自分でちょっと気をつけるようにしたいと思いました。
はい、今の潜在意識トレーニング3つのステップってうちでは呼んでるんですが、潜在意識トレーニング、まあ、南部さんがねトレーニングっていう言葉をいただいたんですけど、まあこれまあちょっとどうするか考えますけど、これを本当に伝えてあげたいなと、多くの人悩んでる人多いんでね、でもそれやるとみんな本当うまくいくんですよ。浄化、徳積み、転換の順番で、ステップ1浄化、ステップ2徳積み、ステップ3委ねる。じゃあここまで聞いて今日やってみようと思ったことを教えてもらっていいですか。1ヶ月あの、はい、1月までにやってみようと思ったこと。
はい、まず今やってる指パチンはずっと続けるのと、うん、
はい、
毎日朝起きた後と寝る前はこの浄化とか をこうやって、あとはまあそういう嫌な気持ちになった時にこれをやるというのを最低100日、うん、
素晴らしい。でまたやったら報告してくださいね、もしよければ。
はい、
うん、もし役に立ったらなんか文章書いてもらうと、まあ、ありがたいですけどね、まあ、人を助けるためだと思ってね、まあ、別に後でね、私その、まあ、例でね、がんになった女の子の話ね、すごい今も改善して仕事復帰していいよって言われてるらしいんだけど、ちょっと仕事は考えた方がいいよって言ってね、もっと休んで、いろんな生き方あるし、お金稼ぐ方法なんていくらでもあるから、あ、別にいいんですけど、同じストレスに入ってね、売り上げ上がんないっていうところにもう一度戻るべきか、2回もがんになっててね、それはちょっと考えた方がいいですよって彼女に言ってるんだけど、ちょっと名前は T さんって書いた文で、ちょっと後で探して添付して送っとくんで、
はい、
うん、あと、うん、はい、もう一つ宿題コミットシートっていうのがあるんで、もしそれをちゃんと提出していただいたら、1月にもう一回このセッションを羽根市に予約してください。
はい、
で経過どうなってるか、ちょっとちょっと一緒にね、見たいと思うんで、
はい、はい、この前のセミナーの時に提出したピンクの紙ですね。
そうです、そうです。それはただ、はい、データで送るんで、はい、私たちはやっぱり実践コースなんですよ、知徳師の会も。だから具体的に気づいたことと実践することを書いて、それを行動しないと変わんないですよね、実践って、
はい、
どんな私こういう私たちもそうです、どんないいこと学んだってやんなかったら変わるわけないですよね、人生って。
はい、
だからそれは書いてちゃんと提出してやってくださいねと、やるかやらないかはあなた次第ですよと。でもやんなかったらこういうマイナスがあるっていうのをちゃんとイメージしてくださいね、やったらこういうメリットがあるっていう、そういうまあ人間の心理ですから、快楽原則っていう心理的アプローチなんですけどね、それを書いて提出だけしといてください。メールで データで送るだけなんで簡単なんだと思うんで、
はい、
あと何か最後質問とかあります？懸念とか。ふわ、
ですね、うん、まあ、ちょっと目標を立てようと思って、うん、まあ、3月末までに、まあ、いくら会社で内部留保残すっていうのを、ちょっと無理めな目標を立てまして、うん、まあ、そこに向かってちょっと頑張ろうと思っております。うん、はい、
ね、目標、それすごくいいことなんですが、ただ、はい、行っても行かなくてもいいよっていうことなんですね。ただ行かなかった場合にこうやって、でも会社潰しちゃいけないから、もちろんキャッシュフローはリスクマネージメント、はい、こっちがこけてもこっちからこういう手当てができるよ、それがこけたらどうするの、はい、こっちがあるよっていうのを考えとかなきゃいけないんですよ。
はい、
うん、例えばマーケティングで2億使うの、なんで、ね、12億になるかっていうと、例えば書店封入っていう広告を出して、それがこけて、ね、12億にならなかったらどうするのって、いや出版の本からバイブル商法みたいな形でリードを集めて、そこからクロージングでまあやると。それもこけたらどうするの、ファックス DM があるよと、経営者向けの。それもやっても12億いかないとどうするの、ハンディングっていうチラシ配りがあるよ。それがダメだったら PPC 広告がある。それがダメだったら Facebook 広告。それがダメだったら、まあ同梱広告があるよとか。それがダメだったら新聞の記事広告あるよとか。それがダメだったらこういう広告あるよと。で、それを最低でも12個以上私たちリスクマネジメント考えてるんですよね。だから行かないわけ。でね、最後、ここまでやって行かないわけないだろうと。
はい。
いうことを考えるんですね。で書いてほしいんですけど、稲森和夫会長の教えですごいいい教えがあって、
はい、
大輔の教えがあって、マーケティングでも経営者でも考えてほしいのは、はい、丸一番、楽観的に構想し、
はい、
楽観的に構想するんですよ。今年の目標では4月までのちょっと無理目かもしれない、内部留保いくら、
はい、
で、
はい、
丸二番、悲観的に計画するんです。悲観的な言葉っていうのがいいか悪いか別にして、リスクマネジメント考えて計画し、はい、3番目に楽観的に行動せよ。
2番目が悲観的に計画
し、楽観的に行動せよ。多くの経営者は偏りすぎてるんですよ、どっちかに。楽観的に行動してる人っていうのは、例えば1億やるぞとか言ってて、1億内部留保、例えば500万作るぞって言ってて、全然計画がない人っているんですよ、出たとこ勝負で、
はい、
まあ、運が良かったら行くでしょうけど、それ何回も続くんですかって。
はい、
営業の世界なんてそんな世界じゃないですよ、正直。ネット集客とかもう完全に数値管理ですからね、はい、私たち、
はい、
毎月1億稼ごうと思ったら、利益稼いでる人たちいますけど、ネット集客で自動化して、
はい、
例えば、ね、100万の商品を100本売ったら1億ですよって数値化してるんですよ、はい、完全に。じゃあ100本売るために、じゃあどうしてるかっていうと、アクセスはそれの個別面談が どれぐらいの確率かっていうと、3割入ったら、3割上がるんだったら、300個別面談をすればいいと。300個別面談のアポイントを取るために、あの100に1アクセス、100について1アポイントが取れるんだったら、ね、3万アクセスをこのサイトに集める必要があると。3万アクセス集めるんだったら、あの30日で1日ね、あの1000アクセス集めればいいんだと。でもこれもう完全にネットなんて数値で管理できますからね。でそこをじゃあその1000アクセス集めるために1個じゃダメですよ。最低12個以上の大量行動とかマッシブアクションって言いますが、施策を組んでるんですよ、一貫的に。だからそれやってると何が分かってくるかって、でも行かないことあるんじゃないの、ところがそれをやってると分かってくるんですね。だいたいこの媒体今だったらいくらぐらいの力がある、費用対効果、この媒体は A 媒体 B 媒体 C 媒体 D 媒体って広告出すかはってやっぱ見てますよね、費用対効果の世界の、
はいはい、
コスパの世界だから、あこっちが来てもこれだったら行くと。でここまでやって行かないわけないだろうっていう、あの悲観的に計画してる人っていうのは、ここまでやって行かないわけないだろうって計画作ってるんですよ、私たち。
なるほど。
行かないわけないじゃんと思ってたら、行動って悲観的になる、楽観的にできる。
楽観的ですね。
楽観的なんですよ。それがコツです。
はい、大変よくわかりました。ありがとうございます。
コツはスイッチを切り替えるってことを書いておいてほしいな。楽観的に行動、はい、あの計画は OK です。今回の計画は素晴らしい、拍手です。次に悲観的な計画を立てるときに切り替えるんですよ、スイッチを。でもこれが行かなかったらどうすんの？何があるの？って考える、はい、思考を伸ばすんです。行かなかったらこっちがあるよねって、それもこけて2つこけたらどうするの、こっち3つ目があるよね、それもこけたら4つ目があるって12個考えるんですよ。
はい。
だからお金の資金繰りも全部そうですよ、前もって考えちゃうんですよ。
はい。
そしたら資金繰り悩まなくなるんですね、だんだん、
はい、
だんだんですよ、もちろん。でそこまでやってたら行かないわけないだろうと思うから、楽観的に行動できると。
はい、
はい、OK ですか。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、またね、良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございます。
はい、感謝してます。
いただきます。
はい、はい、またね、16日なんかもなんかちょっとなんかお客さんの会みたいなのあるんですが、まあもしあったら、はい、時間あったら来てくださいね。
はい、
取得士の会特別無料にしましたんで、はい、第4期の方
は、はい、
はい、もうみんな結果出してほしいんでね、幸せになってほしい。はい、はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、はい、そんな感じでよろしくお願いします。失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございます。はい。